かの闇、石橋秀夫牧師です。
昨日は仙台の宮城学院130周年記念式に招かれて行ってまいりました。幼稚園から大学は宮城、女子学院大学ですねと言いますか、宮城学院、その記念式典130周年、委員長から電話が参りまして、ドイツ改革派協会の絡みの中で祝辞を述べてほしいということで、祝辞に注文つけられたのは初めてなんですが、その要望に応える祝辞をしなければならないということで、宮城学院の歴史をインターネットで調べておりましたら、宮城学院の資料の中に、ドイツ改革派というのは正式にはアメリカにあるドイツの流れを組む教会、アメリカドイツ改革派教会、アメリカドイツ改革派教会、これが正式な名前です。その教会が外国伝道局を設置して、外国伝道局の設置した最初の宣教師がグリング宣教師だということで、この50周年史ですね、外国伝道局50周年史というものが出されていて、それを見つけましたら、3人の有能な青年が宣教師の募集をしたら応募してきた。その中でグリングが選ばれて日本に派遣したと。改革教会が最初に日本に送った宣教師がグリング宣教師だということを知りました。これを読み進んでいきましたら、越谷教会の100周年にはちょっとしか書いてありません。グリングは仙台を本部とするところから派遣されて、出羽村串巻で路傍伝道を始めた。そこで、4人の洗礼者が与えられて、越谷教会の設立の初号となる、その辺のことが書いてあるわけですが、その後仙台に行き、それから京都に行って平安学院を設立した。我々はそのぐらいしか知らないわけです。ところがかなり詳しくグリングのことを知ることができました。仙台ではなくて、東京に本部を置いて、拠点を置いて、本郷教会などの教会を設立し、そして埼玉伝道、岩槻に拠点をして、越谷などの伝道をし、そして仙台に行って、宮城学院、東学院の設立、その経営に協力し、そして、東北地方、山形まで、特に本当に厳しい農村部の教会、農村部に伝道して、そこに数々の教会を建てた。日本基督教団の山形、東北のほとんどの、農村部の教会は、改革教会の、その後たくさん宣教師が送られてまいりますが、その宣教師たちの働きによって建てられてまいります。その中心的な働きを担う一人としてグリングがいたということです。で、グリングは、など東北に来た宣教師たちは本国に向かって、お金が足りない、送金しろ、お金が足りない、送金しろ、改革教会は20万人、小さな教派で、20万人の教派であれだけの伝道をする、そのことに対しては大変驚かされました。海外伝道局は熱心に祈り、信仰を燃やして外国伝道に取り組む、改革教会の教会の内なる信仰を燃やして 熱心になって海外伝道を取り組むということで、まず自分たちの教会を信仰に燃えてということから始めて、宣教師を日本に送ってくるわけです。ただ20万人という小さな経済的には貧弱なそういう教会であるということが記されていましたが、からお金を送金することに大変苦労したということです。宣教師たちは何しろどんどんどんどん伝道して学校を建て教会を建てるために資金を資金を資金をって、手紙を送るわけですが、本国の教会はもうお金を送るお金はないっていう大変な攻防の手紙が残っています。そして、アメリカの教会では教会学校の子どもたちまで献金して、日本の伝道を推進したということが分かってきました。で、ウリング宣教師につきましては、このことを含めて、祝辞のお話をしたのですが、そしたら東北学院の研究者が私のそばに来て、グリングの本を書いたんです。今度送ります。グリングは、宣教師の仲間と大変な喧嘩したんですよっていうお話もですねしてくださいまして、なぜグリングは京都に行って平安学院を設立したのか、これ謎です。病気で一度本国に帰って、それからまた日本にやってきて、平安教会を建てます。聖公会の学校です。なぜ改革派から聖公会に移ったのかということは謎です。そしてまたその研究者は、いや激しい手紙を書いたんですよ、仲間の宣教師と激しい喧嘩をして、そして聞くに耐えない手紙が残ってんですよという話をしてくださいまして、大変な功績のみならず、グリング宣教師の、弱さの部分も知らされてきたわけです。このグリングの事柄はもっと詳しく調べてからやがて文章にしたいと思っています。聞くに耐えない手紙を書いて、日本で苦労を共にした宣教師と、激しい手紙のやり取りをした、聞くに耐えない手紙を書いた、どんな手紙だろうと思うのですが、このグリングのことを思いながら、聞くに耐えない、信仰の世界において聞くに耐えない言葉、聞くに耐えない文章に出会うことがあり、またその話を聞くことができるわけです。で、聞くに耐えないということであるならば、この18章ほど聞くに耐えない、聖書の言葉はないわけです。できたら飛ばして読みたいところなんですが、そうはいきません。この18章はまさに聞くに耐えない、友達がそんなこと言うのかと思えるような文章が記されてくるわけです。ここでは、18章を見ていきますと、一節でシア人ビルダデは答えたと、ビルダデの言葉が示されてまいります。で、ビルダデは8章にも出てまいりました。単刀直入で単刀直入にものを言う、そういうビルダデ再びここで登場するわけです。16章17章、私は感動を持って、ヨブの信仰を見つめたのでありますが、もうこれを聞いてビルダデは怒り狂うわけです。そして自分たちが激しく非難され攻撃されたと受け止めます。そしてどちらが不正なものかということで、激しい怒りの中で友人であるビルダデがヨブに対してこんなことを語るのかと思いような言葉、激しい言葉が今日の聖書で記されているわけであります。ヨブは光から暗黒へと追いやられた、光から闇へ、今 今日の説教の題は18章から取ったものであります。友人ビルダデは、ヨブは神を逆らう者として光から闇の境に引きずり込まれて滅んでいく存在だということが語られていくわけであります。5節から見ていただきますと、神に逆らう者の灯火はやがて消え、その日の炎はもはや輝かず、その天幕の灯火は暗黒となり、彼を照らす光は消える、とヨブについて語るわけであります。もうヨブは神に逆らうものだ、自分たちの伝統的な教えから外れてる、知恵の教えからは外れてる、神に逆らうものだと断定して、激しい言葉がヨブに投げかけられていくわけであります。ビルダデの伝統的に教えられている知恵文学箴言の中で次のような言葉があります。神に従う人の光は喜ばしく輝き、神に逆らう者の光は消え去られる。神に逆らう者の光は消え去る。まさにヨブは今、神に逆らう者としてビルダデから断崖されていくわけであります。ビルダデはヨブの内なる苦悩を理解することができません。なぜあのように神への激しい問いを、そしてまた疑問を投げかけ問うているのか、その深みが分かりません。ヨブは神を信じているがゆえに、信じきっているがゆえに、神に問わざるを得なかったわけであります。なぜ神を信ずる者が、信仰の無垢な者が、正しい者が激しい苦悩の中に苦しまなければならないのか、神様からこのような裁きを受けなければならないのか、ヨブは激しく神へ問いかけるわけであります。神を信じているがゆえに問わざるを得ない、このヨブの思いを私は学んできたのであります。榎本八郎先生が旧約聖書一日一章、新約聖書もあるわけでありますが、この本を出しておられますが、ヨブ記の18章を見ていきますと、次のような言葉が見つかりました。信じるということは疑うことをやめることではない、疑いを超えることである、このように記されているわけであります。神を信じて疑ってはならない、いや疑ってもいいわけであります。疑わざるを得ないようなことが次々起こったときに、なぜですかしよう、詩人のように、詩編の詩人のように問い叫ぶことは許されるわけであります。疑っても構わない、しかし疑うことを超えることだ、疑うことはなくなりません、だから疑うことを超えることだと榎本先生は書いておられます。心に留まった言葉であります。そんなことで疑うのかと思えるような、神様の大きな救いの御業がなされている、もうただこの一点であります。三位一体の子なる神が十字架で死んでくださった、とんでもない神の救いの御業が、大いなる御業がこの私のうちになされた、その技によって罪が許された、この神の大いなる御業を知れば疑う心を克服することができる、それを超えることができる、このことは 聖書から強く示されるところであります。7節を見ていただきますと、彼の力強い歩みも弱まり、自分自身の策略に倒れる。彼の力強い歩み、確かにヨブは力強い歩みをしていたわけであります。友人たちがもう誰もが尊敬するような、見上げるような力強い歩みをヨブはしていた。しかし今は弱まっている。あの力強い技をしながらつまずきの種をまき続けた。このようにヨブを攻撃してくるわけであります。7節、彼の力強い歩みも弱まり、自分自身の策略に倒れる。足は網に捕らえられ、落とし穴に踏み込む。かかとは罠にかかり、仕掛けられた網につかまる。綱が地に隠されて張り巡らされ、行く道に仕掛けが待ち伏せている。破滅は四方から彼を脅かし、彼の足を追い立てる。こんなに語ってくるわけであります。確かに力強かった。しかしもうあの時からつまずきの種を、自らをつまずかせる種をまき散らしていた。そしてその種から芽が出て大きく育って、ヨブの足に絡みつき、あるいは罠網で捕らえる、そういう力を持って闇の世界に、落とし穴に打ち伏せる。ヨブの今の苦しみは自分自身が蒔いた種によって苦しんでいるんだと、ヨブの全ての人生が否定されてくるわけであります。非常に激しいユダでの攻撃がなされてくるわけであります。まさに12節からは読むに耐えない言葉が重なられてまいります。その子は飢え、妻は災いに遭う。ヨブの痛みであります。愛する子の命が奪われた。妻も災いに遭っている。その家庭は崩壊してしまっている。惨憺たるヨブの現実が指摘されてくるわけであります。13節で、死のウイゴが貝の額を蝕み、その手足を蝕む。彼は寄り所とする天幕から引き出され、破滅の王に向かって一歩一歩歩き寄せる。もう何という言葉かと思うのであります。あなたの今の姿が神様から裁かれ、そして滅びの道を歩んでいる証拠だと、ヨブの体を刺してユダではヨブを批判するわけであります。死の老い子は彼の体を蝕み、その手足を蝕む。ヨブの今の姿であります。この13章は聖書でよく記されている重い皮膚病、その病にかかっていると指摘されていると言われます。重い病、この病にかかると顔は崩れ、手と足はだんだんだん腐っていく。この時代最も恐れられている病気であります。この病気にかかると汚れたものとされて、自分の家に、その村に、町に住むことができない。汚れたものとして去らねばならない。今ヨブの姿がその悲惨な滅びに向かう現実、神に逆らう者の末路が示されている。 とこのように批判がなされるわけであります。14節、彼は拠り所とする天幕から引き出され破滅の方に向かって一歩一歩引き寄せられる。天幕から引き出される。15節で、彼の天幕には他人が住み、その住処は硫黄から巻かれる。まさに天幕から住む場所から引き出されて、今ヨブは町の外れのゴミ捨て場、その地流の中に横たわっている。まさにあなたの現実が神を逆らう者の姿を示しているんだと批判してくるわけであります。硫黄がまかれると命あるものはその命を失います。植物は枯れてしまう。何にもそこには残らない。命のあるものはそこに住むことはできない。ヨブの住んだところはそのような呪われたものとなってしまった、呪われた地となってしまった。17節で、彼の思い出は地上から失われ、その名はもう地の表にはない。完全に忘れ去られている。ヨブが住んだところは呪われた地とされて、そこに足を踏み込む者はいない、踏み入れる者はいない。そこに踏み入れたら自分たちも呪われたもとになる。人々はその意味嫌われる呪われた地を、地に入ることはないのであります。ヨブは完全にその名前が消し去られる。先祖からその名を知る者がいなくなる。名が絶えるということはこの時代とても大変なことであり、重大なことであり、名を残す、そして子孫が繁栄していつまでも覚え続けられる、そのことが何よりも大事なこととして受け止められた時代であります。ヨブの名は消し去られる。18節で、彼は光から暗黒へ追いやられこの世から追放されると示されるわけであります。19節、20節、21節で、子孫はその民のうちに残らず、住んだところには何一つ残らない。未来の人々は彼の運命に戦慄し、過去になった人々すら身の毛のよだつ思いをする。ああ、これが不正を行った者の住まい、これが神を知らん者のいたところかと、まあ、このような激しい非難がこうヨブの方に突き刺さっていくわけであります。残酷な、聞くに堪えない友人ビルダデの言葉が示されてくるわけであります。ビルダデの言葉はヨブの心に突き刺さり、この世の闇を思い知らされる。ヨブの今生きている世界は大きな闇に包まれている。その闇の力を思い知らされているヨブがビルダデの言葉を通して示されてくるわけであります。そして私たちはこの世の闇を思い知っているヨブが光から暗黒へと追いやられたというビルダデの言葉が語られながら、この暗黒の中でヨブは光をしっかりと見つめ続けるのであります。神からの光をしっかりと見つめ続け、疑うことはしない。むしろこのような激しい言葉の中にあって、闇の中にあって、その信仰が 研ぎ澄まされていく。そして光から暗黒へと言われたヨブは、なおそこで暗黒の中から光を信じ求め続ける。ヨブの信仰が研ぎ澄まされていくのであります。まさにこのヨブの姿は、主イエスキリストを指し示している、そういうヨブをこのところから示され、ここに今朝のメッセージが響いてくるわけであります。私たちはヨブほどの闇を経験はしていません。ヨブほどの悲惨を経験していません。神様から切り裂かれた、引き離された世の闇の深みを知りません。罪の深みを知るものではありません。それは十字架のイエス様が教えて指し示してくださったのであります。三位一体の子なる神が闇の深みに沈んでくださった。私たちはそのことによってヨブの闇が指し示す深い深い罪の闇の現実を知るものとなっていくのであります。そして子なる神が十字架に死んで暗黒の中に闇の深みに沈んでくださった、そこから復活の光が注がれてくる、闇から光へと導かれていく、希望の世界へと導かれていく、このイエス様の十字架の大いなる救いの御業に私たちは心を向けるのであります。光から暗黒へと、光が否定されるような現実の中で、ヨブはなおそこで光を信じ続けた。信仰が研ぎ澄まされていった。このヨブの信仰を見つめながら、イエス様によって本当に闇を知ることになる、知るものとなった、そこから救い上げれた神様のお祈り御業を心に深く受け止めたいのであります。お祈りをいたします。天の神様、ヨブ記18章に学ぶことを許され感謝いたします。聞くに堪えない言葉の中に、深い闇を思い知らされる中に、なおそこに神様の御手が注がれていること、そのことを信じて闇の現実の中にあって生き抜くヨブの姿が教えられ、そしてまた同時にヨブの闇の深みからイエス様の十字架の御業、その役目の深みに沈んでくださったイエス様の十字架の死を深く心に受け止めることが許され、感謝いたします。そして今私たちは闇から光へと導かれている、その中に生かされている、その確信に立つことが許されています。それぞれにそれぞれの人生があり、その人生の中で痛みや悲しみや闇を背負って生きなければならないことがあると思います。その時に闇の中に救いの道を切り開き、大きな光のうちに生かしてくださる主の御業のうちにある、恵みのうちにある人生であること、そのことを受け止めながら、それぞれの課題に取り組んでいくことができますように導いてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。